ヨハネの福音書15章13節から15節。人が自分の友のために命を捨てること。これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。慈しみ深き友なるイエス。ああ、イエス君、こよなき友よ。世には良き友も数あれど。賛美歌にはイエス様が私たちの友であることを歌ったものがたくさんあります。また最近はイエス様を自分とあまり年齢の変わらない弟子たちと友達のように過ごした30代の快活な青年教師だった、そういうふうに書いている本も出版されています。で、イエス様の生涯を描いた映画でもイエス様が弟子たちと一緒に井戸の水を掛け合って遊んでいる、そういうシーンなどが組み込まれるようになりました。イエス様が私たちから遠く離れたところにおられ、高いところから重々しく語られるだけのお方ではない。イエス様は私たちの身近な友なんだ、そういうことを表したいだろうと思います。イエス様ご自身が弟子たちに、あなた方は私の友です、私はもうあなた方をしもべとは呼びませんと言っておられますから、イエス様は確かに弟子たちの、そして私たちの友です。しかしそれはイエス様が弟子たちのお友達であるということではないのです。弟子たちはイエス様を友達とは見ていませんでした。人間的に言えば、あいつはいいやつで俺たちより賢いからあいつの言うことを聞こうじゃないかと言ってイエス様に従ったのではなかったのです。イエス様が決して魚が取れる時刻でも場所でもないところで、もう網が破れ船が沈みそうになるほどのたくさんの魚を弟子たちにお与えになったのを見て、ペテロはイエス様の足元にひれ伏して言いました。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。イエス様が人の目には一人の青年教師にしか見えなかったとしても、ペテロにとって自分の家に招いて一緒に食事をするほど親しい間柄であったとしても、イエス様はやはり私たちがその足元にひれ伏して崇めるべき神の御子なのです。イエス様は弟子たちに、ご自分がユダヤの教師や預言者以上のもの、メシア、キリストであるということを聖書によって教えられました。そして数々の奇跡によってご自分が神の御子であることを表されました。変貌の山ではご自身の栄光を弟子たちに見せています。弟子たちはそうしたことによって、あなたは生ける神の子キリストですという信仰告白に導かれたのです。イエス様は友です。しかしそれはお友達という意味ではありません。イエス様が弟子たちに、あなた方は私の友ですと言われたのは、弟子たちがイエス様が主であることを信じることができてから、先ほどのあなたは生ける神の子キリストですという信仰の告白の後に言われたのです。イエス様があなた方は私の友と言われたからといって、イエス様が主でなくなるわけではありません。 イエス様が私たちを友と呼ばれたのは、それによって主であるお方が私たちを友としてくださるほどに、この私たちを愛されたということを教えるためです。また私たちが主であるお方を友と呼ぶことができる、そのような恵みをイエス様からいただいているということを分からせるためだったのです。イエスは主です。そう信じ、また告白する人がイエス様が私たちの友であることを知ることができます。その人が我が友主イエスよと初めて賛美をすることができるのです。イエス様は13節で、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと言われました。ご自分の愛を友情に例えておられます。愛情には様々な種類があります。夫婦の愛、親子の愛、また国を愛する愛や尊敬する人に対する愛などがあります。でもすべての愛の源は神様です。神様の愛です。そうしたものは神様の愛、またキリストの愛を反映しているに過ぎません。ですから、キリストと教会との間にある愛は、聖書では夫婦の愛に例えられています。また、神様は信じる者を神の子供とし、その父となってくださいました。つまり神様の愛は親子の愛で例えられているわけです。同じように、ここでイエス様は、イエス様の私たちへの愛を、友と、友との間の友情で例えられたわけです。なぜイエス様は私たちへのご自分の愛を友情で例えられたのでしょうか？実はそれは、使徒パウロが解き明かしているのです。ローマ5章の6から8というところ、こうあります。実にキリストは、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても、死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。夫婦の愛、それは他の人がその間に入ってくることができない密接なものですね。親子や兄弟同士のこの血縁の関係というものは生まれた時から定められています。けれども、友と友の関係はもっとオープンです。定められたものというよりは自分で選び取り作り出していくものです。様々な時に様々な場所で友情は生まれます。アメリカでは人種や言葉の違った人たちとも出会い、また広い国土でニューヨークからカリフォルニアやハワイまでいろいろな地域の人々との友達の関係、友情を結ぶことができるんです。それは自ら作り出すもの、夫婦の関係や親子の関係、また兄弟、姉妹の関係よりももっと広いものなのかもしれません。私たちは元から神様の友ではありませんでした。いや、むしろ神様に逆らう敵でさえあったのです。先ほどの御言葉にパウロが、キリストは不敬虔な者たちのために死んでくださいましたと言っていますように、私たちは不敬虔 なものだったのです。それなのにイエス様は私たちの友となり、正しくも善良でもない私たちのためにその命を捧げてくださいました。この世ではありえない愛で私たち罪人の身代わりに十字架で命を捧げられたのです。イエス様が弟子たちに、あなた方は私の友ですと言われたのは、私は友が友のために命を捨てるほどの愛で自分の命を与えようとしている、あなた方がその友なんだという意味なのです。この時の弟子たちはイエス様が世を去られると聞いて動転していました。イエス様が言われたことを十分には理解できませんでした。イエス様が十字架にかけられた時、正午から午後3時まで辺りは暗闇で覆われました。弟子たちもまたイエス様にかけた自分たちの期待や希望をすべて失って、まるで暗闇に突き落とされたようだったのです。しかし3日目にイエス様はよみがえられました。弟子たちは再びイエス様にお会いしました。弟子たちはこの時やっとイエス様が言われた言葉の意味を理解することができました。イエス様が私たちを友として愛し、その友のために命を捧げられた、それが十字架だったのだということが分かったのです。それでヨハネはヨハネの手紙の中でこう書いています。ヨハネの手紙第一の4章の9節と10節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛がある。どこですか？十字架です。私たちを友と呼び、その友のために命を捧げてくださった、あの十字架です。イエス様の愛は言葉だけのものではありません。ぼんやりとしたつかみどころのない概念でもありません。イエス様の愛は実に形をとって現れています。それが十字架。ここに愛がある。十字架に愛があるのです。15節でイエス様は、私はもうあなた方をしもべては呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。と言われました。で、ここに弟子たちを友と呼ばれたイエス様の友情を見ることができます。しもべなら主人が何をするのか知らないというのは、古代社会だけでなく現代も同じようでしょう。大きな企業の経営者は自分が雇っている人に経営方針について相談しませんし、経営の悩みを語ることもありません。また雇われている人が直接経営者と親しく語り合う機会などもおそらくないでしょう。しかしイエス様はご自分の思いを、これからなさろうとしておられる計画を弟子たちに打ち明けておられます。神様は創造主であり、私たちは被造物。神様は主権者であり、私たちはそのしもべ。ですから神様にはご自分の計画や思いを人間に知らせる義務はないのです。古代ではしもべは主人から言いつけられたことを忠実に果たすことだけしか求められていませんでした。ところがイエス様は父の御心を弟子たちに明らかにされたのです。 イエス様は弟子たちをしもべとしてではなく友として扱われました。神様は旧約時代にも人を友と呼び、人にその御心を明らかになさいました。神様はソドムを滅ぼそうとするとき、そのことをアブラハムに告げておられます。それを知ったアブラハムはソドムの町のために取りなしをし、それによってそこに住んでいた甥のロトが救われることになりました。それでアブラハムは神の友と聖書で呼ばれています。また神様は人がその友と語るようにモーセと顔を合わせて語られました。出エジプト記にそのことが書かれています。そのように主イエス様も弟子たちを友と呼んだとき、モーセやアブラハムにも明らかにされなかった神様の御心を残すところなく弟子たちに示されたのです。15節に、父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからですとある通りです。イエス様が弟子たちをしもべではなく友と呼ばれ、神の御心のうちにある救いの計画を明らかにされた。それは何のためでしょう。弟子たちを人類の救いという大事業のパートナーにするためです。経営者は会社の経営について、社員にはいちいち細かいことを知らせません。でも仕事のパートナーには経営方針ですとか、将来の見通しですとか、またこれから追うかもしれないリスクについて打ち明け、そして相談します。イエス様は弟子たちを、また私たちを友と呼ぶことによって、私たちを世界の救いという神の国の大きな事業のパートナーにしてくださったのです。イエス様は私たちを信頼し、その事業の一部を任せてくださったのです。そこにイエス様の私たちに対する友情があるのです。イエス・キリストの救いはゴルゴダ、またはカルバリと呼ばれる処刑場に建てられた十字架の上で成し遂げられました。紀元326年に実はイエス様がそこにかけられたあの十字架がカルバリの跡地で見つかったのです。それはホーリークロス、聖十字架と呼ばれて、しばらくの間保存されていたんですが、今ではそれがどこにあるか誰もわかりません。しかし私たちにとって大切なのは材木としての十字架ではないのです。十字架が示す神の愛です。十字架が語る愛と救いのメッセージ、十字架の言葉です。イエス様はご自分がかけられた十字架が記念碑として保存されることを望まれませんでした。十字架は特定の場所に留められるものではなく、全世界に伝えられるべきものだからです。イエス様が望んでおられるのは、すべての人の心の身にキリストの十字架が描き出されること、人々が十字架の救いを受けることです。イエス様は私たちにこの十字架の言葉が救いを得させる神の力であることを証しする、そんな役割を与えてくださいました。この役割を果たすこと、それがイエス様の友情に応えることになるのです。イエス様は見ず知らずの者、神の敵でさえあった私たちを愛して、ご自分の友としてくださいました。そして友である私たちのために命を捨ててくださいました。これよりも大きな愛はありません。またイエス様は私たちを友として信頼し、人々の救いのためにその愛を証しするパートナーにしてくださいました。この イエス様の友情に私たちもお応えしたいと思います。それによってイエス様との友情をさらに深めていきたいと思うのです。祈りましょう。父なる神様、私たちに与えられた家族、親族、信仰の兄弟姉妹、また友人を感謝します。しかしどんなに多くの友があってもイエス・キリストに勝る友はありません。イエス様の愛を受けてこそ私たちは初めて家族、親族を大切にし、兄弟姉妹を愛することができます。イエス様との友情を育てることによって人々との友情を育てることができます。私たちになおも十字架の愛を示してください。私たちのかけがえのない友、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。